中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、
はい、先生、先週までは、8月の26日に大阪芸術大学短期大学ビタミン学者で行われましたゲータランドでの公開収録の模様をお送りしてました。
そうですね、いやなんかね、あの声の張りが違うというか、
はい、
このテンションの上がり方がね、やっぱりね、分かりやすいなっていうか、
うん、
僕ね、おうちにね、犬のポンちゃんがいるんですけれども、ポンちゃんおもちゃをあげても、買ってきた日は遊ぶんだけれども、うん、次の日からはあのすぐ飽きちゃったりするって、な飽き性なのかなと思うんだけれども、そうじゃなくて、実はこっちが飽きてるだけで、見てたらちゃんと遊ぶんですよね。見ないと遊ばないっていう。
なるほど、ゲータランド
同じだと思って。僕もあのお客さんがちゃんと聞いてくれてる人が目の前にいて注目してくれているっていうエネルギーを受けて、どんどんテンションが上がっていくんだっていうのを、なんか、あ、僕もそうなんだと思って、
ポンちゃん
と一緒やと思って、だからポンちゃんが遊ばないの見たらごめんって言って、
うん、僕が見てなかったからだね。
そう
だって確かに先生、あの日終わってからも楽しかった、うん、楽しかったってすごいね。
これはまあぶっちゃけあの収録なので、はい、4週分ぐらい、1ヶ月分ぐらい全部収録するじゃないですか、終わった後もすごいズーンとエネルギーを持っていかれちゃってるんだけれども、あの日は違いましたもんね。
あ、吸収した感じ。
だって収録だったら、ね、20分かける4回で80分でしょ、でもあの日2時間ぐらいやってたじゃないですか、
うん、そうそう、公開収録と、あと先生の特別講演という形で質問にお答えしましたね、うん、
2時間喋り続けても疲れてないっていう、
いや
ーすごいですね、人間のパワーっていうかエネルギーっていうか。
確かに、まあ、目には見えないものですけれど、
うん、
なんかたくさん受け取ってるんだなっていうのは感じましたね。
感じましたね。なちゃんもどうでしたか？
あ、すごく楽しかったです。
ですね、
確かに、うん、で皆さんの反応がちょうど見えますので、こうニコニコとか
アハハハとか、あ、アハハハハがないっていう、アハハハハがないことって本当に不安になりますよね。こっちがちょっと冗談のつもりで言っても。なんかその反応が、なっちゃんはなんか笑ってくれたりするんだけど、多数決で言ったらまだ足りないじゃないですか。
確かに
他の例えば100人いたら99人笑ってないかもしれないじゃないですか。
ね、大方笑ってないかもしれない。
そうそうそう、怖いわラジオ。
これラジオの前でね、今どんな表情をして、どんな気持ちで聞いてくださってるのか。
いや本当に、
ね、またそういったところはね、ぜひともお便りをお寄せいただきたい部分ですね、でメールアドレス今日は先に申し上げておきますと、151a@ですから、数字151にアルファベット小文字の A で、@jocr.jp というのがこの番組のアドレスです、
はい、
番組名の中村雄介の一期一会というところを数字とアルファベットで表してみました、
覚えれない人はこの番組名検索かけたらブログが出てきて、そこにメールアドレス載ってますね。
はい、
はい、
もうぜひともそれでね、メールも送ってください、
はい、
で毎月月初めにお便り紹介コーナーなんですが、今月はゲータンランドでの模様をお送りしました、で2週目の今週は、ゲータンランドでご紹介しきれなかった質問を番組で、取り上げて先生に答えていただくという形にいたしましょうね、
はい、
中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、今日はお客様いらっしゃいませんが、先生ワクワクしていきましょう。
はい、
あ、ダメだ、もうダメだ、
もうダメ、
大丈夫かしら。
もうやめろよっていう言われます ね、
さようならっていう、
は
い、
僕がさようならになっちゃわないように、ちょっとテンション上げていきます、
はい、そういきましょう。まずはゲータンランドでの質問の中から、ペンネームわさわささん、中学生の方の質問、
中学生、いい、かわいい、
そう、
いや公開収録何が良かったかって、
うん、
僕もラジオの公開収録に中学生とか高校生の時よく行ってたんですよ。そう、
じゃあ今度来てもらう立場になって、
そう、それがね、なんかフラッシュバックして、それで自分が あの客席から中学生の時の自分が客席から見てるような気になった、でもその頃の僕は多分笑ってないなとか反省したその頃の自分にまだ届くラジオができてないような気がしているまだ、はい、
じゃあ精進の日々ですね、
今後目指します、はい
はい、でそのわさわささんからの質問はね、うん、アイデアが出ない時どうしていますか、うん、
絵のですね、はい、これはね、絵のアイデアが出ない時とか、まあ、例えば仕事のアイデアが出ない時とかいろいろあると思うんですけれども、何に関してもアイデアが出ない時ってアイデアっていう言葉の捉え方が間違っているんですよね。何かっていうと、なんかアイデアが湧くっていう人いるじゃないですか、
はい、
そういう言葉があるじゃないですか、湧くわけがないんですよ、アイデアなんて、
う
ん、発想っていうのはみんな人間っていうのは何もないところから何かを作るってできないんですよね、だから見たこともない宇宙人を想像するときも、何かの目で何かの鼻でとか、まあ、大体爬虫類みたいな顔になってるじゃないですか、で実際宇宙人って多分いたとしても、まあタコみたいな形とか、クラゲみたいな、ああいうのも想像できるけど、火星人的な、はい、全く多分違うルールで生きてるから想像できるわけがないんですよね。ということは、最も宇宙人に近い想像できる人は最も宇宙に関しての知識を持ってる人だけになるってことなんですよね、
はい、
と同じで、アイデアが出ない時っていうのはその対象についてよく考えてないことなんですよね。でアイデアって何かっていうと、国語のテストで文章小説読んで、それで作者の気持ちを25文字以内で答えなさいの、その答えの部分がアイデアの部分じゃないですか、答えのことじゃないですか、その問いに対する自分らしい答えっていうか、
はい、
でもそもそも文章を読んでないことの方が多いんですよ。なんかアイデアが湧かないって言ってる人は、じゃあお前先にそれ読めよって言って、その例えば小説の500文字とかあったら、その中に書いてるからそれ選べばいいんだよっていうことなんだけれども、だからアイデアが湧くんじゃなくって、うん、先方が示しているとか、見せたい誰か、が、本当に見たいものは何かっていうのを考えずに自分の欲を優先してる人、私が何が書きたいかっていうのを優先するとアイデアっていうのは出なくなってくる。ちゃんと対象を見るっていう、例えば仕事だったら小説の表紙書くときだったら、その小説をきちんと読んで、でその出版社の人にどういう風なものをどういう風な層に伝えたいですか、女性向けに書くのと子供向けに書くのと男性向けに書くのと違うじゃないですか、色使いも違うし、とかその小説家さんの趣味、それまでの表紙の流れというか、別の作家さんが書いた表紙絵とか表紙の写真とか、あこういうのが大体この作家さん喜ぶんだなとか、そういうのを折衷した案として表紙のアイデアっていうのは練り出すっていう感じなんですよね。だから決して枠とかアイデアのこうなんていうか神が降ってくる的な、あれじゃないですか、
降りてくるとかね、言いますけど、
ないです、ないです、はい、
じゃあもう本当いろんなパーツを自分で一生懸命集めて
きちんと調べるっていうことですね。そうすると、アイデアが湧くっていう一本じゃなくって、うん、どのアイデアにしようっていう風なこう幸せなこう迷いに変わってくるっていうか、悩みじゃなくて迷いにきちんと変わるようになると思います、
はい、
うん、
わさわささん、じゃあこれから
でも中学生だからね、
中学生
だったら、だから、うん、この絵を見せたい誰かっていうのをきちんと想像すると、うん、何を描きたいかっていうのは だんだん分かってくると思います。
見せたい相手をはっきりさせる、
そうそうそう、お母さんでもいいし、うんうん、友達でもいいし、
うんうん、
そのためにはどうしたらいいかなっていうのがアイデアですからね。
なるほど、うん、ちょっとアイデアに対する考え方が変わりました。
そうそうそうそう、
はい、
アイデアは湧くもんじゃないっていうことですね。
ね、
うん、
じゃあ続いては高校生の方、はい、妻どりさん
かな。高校生嬉しい、
はい、
高校生の時も僕もラジオ聞いてた、
はい、中学生高校生と来ました。
テレビ全く見なかったですからね、
ラジオっ子が、
ラジオっ子ですね、
ね、大人になってこうなりましたという中村先生からどんな答えが出てくるか、はい、いつもハイセンスですごいです、その絵を描く時の組み合わせはどのようにして思いつくのですかと、
うんうん、
まあ、先ほどの話とちょっとつながってるかなっていうところもあるかしら、
うん、そうですね、まあ、ハイセンスっていうのは、まあ、基本的になんていうかおしゃれとかそういう意味であったり、奇抜であったりとかことだと思うんですけれども、はい、ここでいつも気をつけてるのは、僕なんか嫌なやつに聞こえるかもしれないんですけど、もっとおしゃれだし、もっとハイセンスだし、もっと奇抜なんですよ実際の僕の頭の中は、
はい、う
ん、で手加減してるんですよ。
そうなんですか。
なぜかっていうと、うん、みんなあのカーコレクションとか、はい、パリコレとか見て最新のメーカーが提示したい車とか、洋服とか、うん、例えばもうパリコレとか行ったらおっぱい丸出しで歩いてるようなコレクションもあるじゃないですか、
はい、日常着られないよねっていう。
そうそうそうそう。であれが究極のハイセンスだとしたら、うん、実際におしゃれだよねっていうものっていうのは乳首見えてないじゃないですか。
なんで例えがそこなんですか。
いやいやでもそれみたいなもんで、
うん、でも
基本的に創作者は手を抜かないと、うん、みんなが絵を描いている人たちではないので分かんないものになっちゃうっていうか、う不思議ちゃんになっちゃうっていうか、はい、うん、不思議ちゃんと面白い人って違うじゃないですか。だからその面白い人にきちんととどめるように、あのハイセンスに書くためにはセンスを磨くんじゃなくて常識を勉強することなんですよ。
なんか
逆なんですよ、
はい、
で常識から 1,2 センチ浮いたものしかほとんどの消費者はセンスがいいものだと感じ取れないんですよ。5センチぐらい浮いちゃうと奇抜なものって言っちゃうんですよね。
もう分からなくなっちゃう。
で 10センチぐらい浮いちゃうともはやアートだねイコールもう理解不能だよねっていう風になっちゃうから、うん、1,2 センチに留めるためにはじゃあ常識のラインってどれくらいなのかっていう。だからまあ世の中で一番売れてるファッション誌とかをきちんと見る。で僕はダッセーなと思ってますよそれ見て、うんうん、こんな女と付き合いたくねえなとか思いながらこんなダッセー服着てる。
今最先端ですからそれが。
それが世の中の一般常識というか、うんうん、みんなのセンスのラインなんだって認識するとそっからちょっとだけ何かアイデアを入れてやる。さっきのそれこそアイデアですね、うん、入れてやることで、まあ、七味かけるみたいなもんですよ。 うどんに、うん、そのことによってあこの絵ハイセンスだって思わせることができるっていうことですね。となると消費者は優越感を持つことができる。他の人と違う絵を私は知っているみたいな、その優越感のために勉強するみたいなことですね。
深いですね。
でも僕が自分の絵見ておしゃれだなと思ったことないですよ、うん、僕自分の絵見てダッセーなと思ってますよ。
頭の中もっともっとおしゃれなのが浮かんでるから。
本当はそうです。でも僕の方向性のおしゃれなんてとか僕の思うダッセーななんてどうでもいいじゃないですか別に。皆さんだって人の好みだから、うん、僕が例えばこの AV 見てますみんな見てくださいって言っても見ないじゃないですか、
まあ、
だって人それぞれに好みあるから。
まあそうですね、
うん、男性は特にね、うん、だからそれみたいなもんで作家自分自身のセンスとか才能とかそのおしゃれの度合いとかっていうのは消費者には全く関係ない無縁のものだっていうことですね。
またでも一回ねその中村先生の頭の中が具現化された、うん、もう突き抜けたイラストも一回見てみたい気しますけどね。
いやみんなキモいって言うと思いますよ、
うん、
気持ち悪い吐きそうって言うと思いますよ、結構グロかったりするかもしれないですよ、
うんうんうん、
そうじゃないしけど、うんうんうん、
もしかしたら、ね、
もしかしたら
そのまんまを表すと
出しすぎたら、
うん、そういうところをちゃんと常識というところを加味した上で送り出す。
だからなんかまあ結婚式だから礼服着て行ってきちんとスーツ着ていってネクタイぐらいはちょっとおしゃれしようかなぐらいのおしゃれがみんなにとってのちょうどいいおしゃれなんですよ。で結婚式だからってパーカー着ていったらバカじゃないのかと思われるじゃないですか、うんうん、まあ、それみたいなもんでちゃんと常識のラインを知っておくっていうことですね。
へ、うん、なんかものすごくこう深くうなずいてしまいました。
本当ですか、
はい、
よかった。じゃあ高校生に伝わるかちょっと分かんないですけど ね、でも高校生は伝わるでしょ。制服あってその中でどうやってカバンとか靴とかでおしゃれしてるわけじゃんか、
うんうん、
それがなんかいきなり私服着ていったら先生捕まるでしょ、
うんうん、
それみたいなもんですよ。
なるほど、うん、例えがいちいちわかりやすいですね、うん、さあ続いてはですね、はい、ペンネームうさぎになりたいさんはもう大人の方かな、
うん、
中村先生の絵がとても好きで落ち込むことがあった日でも街中で中村先生のイラストを見かけると嬉しくなります、
うん、
ということで中村先生は絵や作品に対してどういう感想をもらった時が一番嬉しいですか、
はいはい、どういう感想かな。難しいですね。まあ、何でも基本的に嬉しいですけれども、うん、あそうだな、画集買ってますが一番嬉しいですかね。僕でお金入ってきてるので
なんかものすごい現実的
に知らない人じゃんみんな。そうでしょ、
はい、
だから僕にどれだけのコストを費やしてるかっていうことが分かんないと たくさんいるファンの方からどの人を優先したらいいかって分かん、例えばみんながじゃあサインしてくださいって言ってきて100人が集まっちゃったとして、うん、制限時間20分しかないとしたら、はい、最初の10人とかしか書けないわけじゃないですか、うん、その時に自分によくしてくれてる人に親切をするのが情でしょ、
あ、
そうでしょ、
まあね、
だからその時に、うん、嬉しいかっていうか、どうしたら優先させられるかって、やっぱり僕にどれだけのお金を落としてるかっていうのをきちんと示してくれると分かりやすいかなっていう、こんだけ好きですって言われてもよく分かんないのと、でもう一個裏技があって、はい、ラジオを聞いてますですね僕のこのイラストレーターとしての仕事の、うん、多分最も枝分かれの先にあるものっていうか、細かく枝分かれした先にあるものがラジオだと思うんですよね、うん、この番組だと思うんですよ。これを聞いてる人は絶対僕のこと好きだもん、
うん、ですよね、
じゃなくて、
あ、そっかそっか、
そう、だからそうするとあのサイン会とかじゃなくてもサインも書くし写真も撮るしなんかあげちゃう
すごい笑顔だ、
うん、だからラジオ聞いてますっていうのは、うん、でも芸能人の方たちも言いますよね、何が一番嬉しいかってラジオ聞いてますが一番嬉しいっていう、
うんうん、
でこれ裏技ですよ皆さん、
そうです、
街で芸能人とかに会った時に、はい、ラジオ聞いてますは絶対使えるんだけれども、うん、その人がラジオしてない場合は冷たくされるのでご注意ですね、
はい、はい、今日もいかがでしたでしょうか。いくつかお話ありました、うん、ね、お金を落としてくれる、まあ、生々しいですけどイコール時間を使ってるとか、
そうです、ね
ね、思いを寄せてるって、だからなんか
会いに来てくれたとかも嬉しいですよね。
嬉しいですよ ね、 この間のゲータンランドも本当嬉しかったですよね。またそういう機会も作りたいです、
うんうん、
ね、まずは来週以降もこの番組でお耳にかかりましょう、はい、メッセージもお送りください。メールアドレスが数字で151アルファベット小文字で A151A@jocr.jp です、うん、またこの番組プレゼントご用意してましてね、はい、中村先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグに先生の直筆のサイン、はい、イラストを入れてプレゼントということ で、はい、
そうです、
毎週お一人当たりのプレゼントということになっています、う
ん、なんかテーマ決めましょうか。じゃあ僕、いつも僕ラジオブースに自分の今集めているものを持ってきているので、はい、今皆さんが集めているものは何ですかと、まあ、テーマはフリーでっていうのと、はい、まあ、書くことがない人はその集めてるもののことについてね、魅力とかを書いてくれたら、
う
ん、
採用されるかもしれないし、うん、でまたプレゼントは送ってくださった全ての方の中から抽選で、うん、毎週お一人ずつプレゼントということで、はいはい、当選者はまとめて翌月に発表してますのでね、来月また楽しみにしててください、うん、番組の公式ツイッターですとか番組の公式ブログもぜひともチェックしてください。過去
放送が聞けますからね。
そうなんです、うん、ようやく7月分をアップしまして、うん、はい、8月分は、まあ、ついこの間まで放送してましたので、うん、また改めて
9月ぐらいに、
はい、
10月か
です、ね、はい、楽しみにしててください。ということで番組のまたラジコタイムフリーでも改めて聞いてみていただけるととっても嬉しいです、はい、うん、それでは先生また来週もテンション上げていきましょう、
はい、
あ、また下がったよろしくお願いします、
お願いします。
ここまでのお相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏希でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。